私は国を救うため、そして国民自身をも救うために、音楽欲を24時間に増やしたのです。それでもうまく効き目が現れないようなら、私の理想とする野別幕なしの音楽欲を計画したいと思います。そうすれば国民全体を一人の人間に命令するように、不揃いなしに右にでも左にでも向かせることができるのです。完全に自由を奪うのだね。それまでにしなくてもいいだろうに。いえ、その方が国民にとってもどのくらい幸福か知れません。国民が心配することは一つもなくなるからです。わしは嫌だ。閣下は政治家たる素質が終わりにならないから、そう思いになるのです。ではこうなさいませ。生まれつきの政治家である私に当時の全責任をお任せになったら、そして閣下は引退なさるのです。そうすればどんなにか気楽ですわ。バカを言え。それは陰謀だ。わしはミルキ国の永遠の当事者だ。お前には任さんぞ。ほほほほほ。なんとおっしゃっても、もうこの国も閣下も私のものですわ。私は今ではこの国一番の知恵者なんですもの。閣下は私を力になさるほかに道がないのですもの。ほほほほほほ。女大臣アサリ女子は頬骨の高い顔を突き出してふてぶてしく交渉した。ミルキ閣下はやっと今になって女大臣の策動にかかって、愛する美しきミルキ夫人と知恵の神琥珀を葬ったことを知り、時短打を踏んだが、後悔は先に立たなかった。彼は今や女大臣アサリの男目かけにまで下落しようとしている自分自身に気がついた。それから30分ほど経った後のことであった。突如として非常警報がミルキ国の全土を侵害させた。そ、何事であろう。あるいは高く、あるいは低く、瞑想される警報を耳にした国民は、誰の顔も言い合わせたように不安の思いに青ざめて厚生機の前に集まった。それは天文部長星見から発せられたものであった。警報、天文部長発表。8時40分観測員は北極星より南東10度の方角にあたって機械なるロケット艦を発見せり、その後引き続き観測の結果、海ロケット艦の進路はまさしく我がミルキ国に向かって直進中なることを知りたい。しかしてロケット艦と我がミルキ国との出会い時日は明後日の23時なりと推定す。火星のロケットの来襲、火星の民族が攻めてくるだろうとは数世紀前から想像されていたことである。その恐怖すべき来襲の幕はいよいよ切って落とされたのだ。そういえばこの前日、発信局の知れない電波信号が盛んに受信機に混進すると思っていた。それは火星のロケット艦から発したものに違いなかった。ただいま天文部は電子望遠鏡の中に彼の姿をキャッチしたのだった。もし火星からの来襲があれば、それは決して平和的なものではないとかねて博士琥珀は断言していた。その恐怖が今や追うことのできない厳然たる事実となって現れたのであった。火星の強襲の目的はどこにあるのだろうか。ミルキ国の住民たちはそれがミルキ国の地底深く埋まっている無人蔵の黄金層にあるのだと思っていた。いつの世にも富を抱く者はその富のために自ら消えなければならなかった。差し迫る国難に女大臣アサリとミルキ閣下の対立も自然解消するより他はなかった。閣下、明後日に迫る火星ロケット艦の到着を今まで気づかなかった天文部員の怠慢を一つ大いに責めなくちゃならんと思いますわ。そんなことは後でゆっくり考えることだ。それよりもそのロケット艦がどんな攻撃武器を積んでいるかを観測させ、 一刻も早く報告させた方がいいだろう。そう言っている時、天文部からの報告が電線管を通じて入ってきた。部長星見の声だった。観測が困難を極めております。はい。一体どうしたんだね。私はあなたの愛国心を疑うよ。いいえ、女大臣アサリ殿、部員一同愛国心には燃えているんです。むしろ興奮しすぎています。だから観測装置を操らせても落ち着いて精密な観測をやり遂げる者がいません。日頃の熟練ぶりに比して 50% ぐらいの能率しか発揮しえないのです。人間ってなんてだらしがないんだろう。ではあなたが自ら観測したらどう。私とて同じことです。どうも頭脳が麻痺しているようです。ではもう一度音楽欲をかけようかね。いや、それはいけません。音楽欲が私どもの頭脳を麻痺しているんですから。チェッ、この上の弁解は聞きませんよ。そしてあなたたちがその職責を尽くさなかった時には私はすぐに刑罰士を派遣しますよ。女大臣殿、博士琥珀と同じように私に死刑を与えてくださるのでしたら、ただいまでも結構ですよ。将来これ以上に劣等化する自分自身を発見するよりは、むしろ早く死んでしまった方が幸福です。お黙り星見、お前はただいまより部長の任を解いて監禁します。天文部長は次席のルナミに職任します。ああルナミ、あのかわいそうなルナミに天文部長は務まりません。なぜ。それはなぜです。あの肉体も精神も弱いルナミは音楽欲にすっかりのぼせ上がってしまって、観測などをするどころか喉が裂けるような声で愛国歌を歌っては、天文部の貴重な機械を片っ端からスパナーでガチャンガチャン壊しては暴れ回っています。あいつは音楽欲の刺激に耐えきれないでかわいそうに発狂してしまったんです。そんなバカな、すぐ私が行ってみてやります。お前は嘘をついて私を脅そうとしているのだ。通話はそこで途絶えた。女大臣アサリ女子は身支度に取り掛かった。ミルキ閣下は心配げな顔をしてアサリの背後に近づき、君が天文部へ行ってしまっては困るね。それより一刻も早くロケット艦の襲来に対して索敵および爆撃戦隊に命令を下して戦闘準備を整えなきゃ間に合わないぞ。アサリ女子はプンと頬を膨らました。それでも彼女は外出をやめて早速索敵戦隊長と爆撃戦隊長のところへテレビジョン電話をかけた。しかし受影スクリーンには探す二人の姿は現れず、ただ空虚な四角い壁だけが映っていた。どうしたんだ二人とも、とミルキ閣下が言った。いえ、ただいまちょうど10時の音楽欲が始まっているところなんですよ。なるほど、音楽欲のメロディーが遠くかすかになっている。二人の隊長は音楽欲の法令に従うため廊下に出てめいめいの座席についているのだった。ミルキ閣下は憤激の色を表し、なんだ困るじゃないか、戦闘準備をよそにして音楽欲に浸からせておくのかね。この非常時に国民全体が部署を捨てて音楽欲をやっているなんて、そんなべらぼうな話はありゃしない。そんなことはありません。そうでもしなければ国民全体をこっちの自由に操ることはできやしませんわ。君は火星のロケット艦が毒ガス弾を打ち出しても当国ではただいま音楽欲中だから、それが済むまでちょっとお待ちくださいって言うつもりだろう。ミルキ閣下は苦い気。11、音楽欲が済んだ知らせがあった。そこで女大臣は早速索敵と爆撃との二線隊長をテレビジョン電話の前に呼び出した。二人はスクリーンの前に顔を現した。二人は 言い合わせたように大きな目をギョロギョロと光らせ、頬はげっそりとこけ、喘息患者のようにヒーヒーとあえいでいた。過去においてかくも憔悴しきった二人の戦隊長を見たことはなかったので、さすがの女大臣もぎくりとした。動員と戦闘準備とが厳然と申し渡された。二人の戦隊長は痩せ衰えた顔に忠誠の色を表して、慎んでその命令をお受けした。女大臣アサリ女子は今までの憂鬱も憤懣もどこへやら忘れて、至極満足の意を表した。いかがですかっか、私はあの二人の戦隊長があのように感激に震えていたのを未だかつて見たことがありません。そうかね、わしはもう国民の顔を見るのは嫌になった。まあ閣下は神経がお弱いですので、なあに、あの二人の忠誠な隊長に任せておけば大丈夫ですよ。それからものの 4,5 分も経った後のことだった。テレビジョン電話のベルが鳴って、スクリーンの上に再び前の二人の戦隊長の顔が現れた。二人の顔はわずかこの 4,5 分の間に5歳も6歳も年を取ったかのように消耗していた。二人の隊長は兵士を非常招集して点呼を行ったことを述べ、その結果兵士の息はすこぶる健康であるも、彼らは一様に健康を害していまして、戦闘に適するものなんかただ一人もありませんと驚くべき報告を漏らした。女大臣はそれをにわかに信じなかった。でもいろいろと問いただしていくうちに、やはりどの兵士たちも音楽欲にのぼせ上がって、そのために発狂せるもの、発狂に近いもの、わずか1日のうちに体重を 20% 減らしたもの、内臓疾患が爆発的に重くなって倒れたものなどが続出した事実を遺憾ながら信じなければならなくなった。敵を退け我を守る任務のある索敵及び爆撃戦隊が戦わずして全滅のありさまであった。ミルキ国は今や自殺の状態にあった。女大臣の音楽欲24回法令は3時間と経たないうちに恐るべき破綻を生んでしまった。ぬくぬくと声太っている者は音楽欲につけたる義務のない女大臣アサリ女子とミルキ閣下だけであるらしかった。そのうちにも天文部からは刻々と火星のロケット艦の接近がか細い声によって報告されてくるのだった。どうしたものじゃろうとミルキ閣下はもはや絶望の色を隠そうともしなかった。戦隊長はこれに続いてスクリーンの中から言った。もちろんこのありさまでは火星のロケット艦をやすやすとミルキ国に入場させるよりほかありません。せめてここに100名の強健な兵士がおれば国土は一時支えられます。いや100名と揃わなくとも50名でも何かの足しになるんですが、今我が戦隊には、ああ。これを聞いていた女大臣は眉をピクリと動かして何かの決心が彼女についたように見えた。おお、最後の一作だとアサリ女子は突如叫んだ。最後の一作とは？ええ、最後の一作ですわ。それはアリシア区の第10室から奥の扉を打ち破って、その中から博士琥珀の秘蔵している人造人間を引っ張り出すのです。そしてそれを戦闘配置につかせるのです。ああ、人造人間とミルキ閣下は手をたたいたが、また心配そうな顔つきになって、果たしてアリシア区の奥にそんなたくましい人造人間がいるだろうか。それにあの扉は固い、それを強いて破ろうとすれば爆発するという。何、それはまだ確かめたわけではありませんが、そういう気がするのです。私はいかなる犠牲を払ってもあの扉を開けてみせます。 いかなる犠牲を払ってもと戦隊長が眉をひそめて聞き返した。そこで女大臣は部屋の中央に突っ立ち、武者震いをして突然果敢なる命令を下した。爆撃戦隊はアリシア区に進撃して即刻扉を破壊せよ。索敵戦隊は予備隊として待機を命ずる。二人の戦隊長はスクリーンの中で息を引き取る魚のような表情をこかした。見る気閣下はあーとうめいて長椅子の上にとうと身を投げかけた。アリシア区ではペンもバラも昔の面影もどこへやらミイラのように痩せ衰えていた。南学院ペンはガバンの上に何かわけのわからない機械図を引いていたが、その上には彼の唇から止めどなく流れ出すよだれでもってしたたかに濡れていた。男性化してしまった女学院マラは計算機をガヤガヤと動かしていたが、彼はいくら割っても割り切れない割り算を数百億の下の桁までも割ろうと無謀な努力を続けていた。そして熱に浮かされた人のように時々その部屋から突如恋女アネットの名を呼んでいた。暗い精神病院のようなそのアリシア区に突然爆撃戦隊が乗り込んできた。まるで霊流のように疲労し困憊しきったそのおびただしい戦隊の兵士たちが、ペンとバラはびっくりしてコウモリのように壁際にへばりついた。戦隊長の号令によって第10室の扉を破壊する工作が始められた。いつもは一人で間に合う仕事が今は20人でも間に合わなかった。酸水素炎症切り機につかまったまま意くじなく絶命する者が続出した。ちょっとした労働が彼らの弱り切った心臓をパタリと止めてしまうのだった。女大臣は自室にいて刻々と伝わってくる報告を取り上げ、ますます不機嫌になっていった。扉の前に獅子はルイルイとして今は扉を開くどころか死体を持ち出すことさえならなくなったと聞き、女大臣アサリ女子はついに予備隊として待機させてあった索敵戦隊に進撃命令を下した。だが同じような重病患者の寄り合い世帯のような索敵戦隊に何が望めるというのだろう。それでも扉はやっと破壊できた。しかしその扉の奥にまた別の扉が厳然と閉まっているのを見たとき、索敵戦隊の兵士たちは稲束が風に倒れるようにヘタヘタと尻餅をついてしまった。女大臣は国民戦隊を編成させて出発させた。その後にも第2次第3次の国民戦線が送られた。しかし第10室の出入り口はびくともしなかった。彼らを激励するためにミルキ国の音楽が絶えず奏せられたけれど、彼らにとって極量を超えた刺激物は激励するどころかいたずらに混沌を促進させるばかりだった。そしてついに力のあるミルキ国の人間はミルキ閣下と女大臣アサリとの二人きりになった。女大臣はそれでも進撃の号令をやめようとはしなかった。彼女は物に疲れた人のようであった。二人はついに部屋を立ち入れて廊下伝いにアリシア区に進撃していった。二人は初めて音楽欲の洗礼を受けた。二人はそれを心よく感じた。しかし進んでいくほどにその急ピッチの音楽欲が二人の脳髄を次第次第に蒸していった。応答を催すような不快感がだんだんと高まってきた。ついに二人は転げ込むようにアリシア区の入り口を入った。帰国収集獅子類々、二人は立然として辺りを見回した。開かぬ扉は 奥の方に二人を聴取するように見えていた。行くか、とミルキ閣下が尋ねた。行きましょう、とアサリ女子が玄関に答えた。ではその扉に突進しよう。ええ、それでは。どんな目的のもとに扉に突進するか、それさえ今は二人には分かっていないようであった。ただ殉国者の息に燃え、自らかけた号令に服して、ミルキ国最後の二人は鉄扉に向かって完全とぶつかっていった。その刹那、二人は黄色い火花に全身を包まれたと感じた。それが最後だった。二人は崖から飛んだように意識を失った。その瞬間に、この部屋は100年も経った墓場のような静けさに戻っていった。だがこの時、誰かが耳を澄ましたなれば、劇的と地底深く何者かを引きずるような怪しき物音が聞こえてくるのに気づいたろう。その快音は、厚い壁を通して、地底から盛り上がるようにだんだんと大きくなっていった。やがてカンカンと金属製の音がしたかと思うと、不思議にも今まで大原石を据え付けてあるように見えた正面の黒い第10室の鉄扉が静かに内側に向かって徐々に動き出したのである。何者が扉を開いているのだろう。何者が扉の内側にいるんだろう。開かれた第10室の入り口から悠然と姿を現したのは誰でもなく、それは死んだとばかり思われていた博士琥珀その人だった。彼はまるでカブトムシそっくりな木になる鎧姿で現れた。その後にはアネットに似た人造人間が無慮500体もずらりと静粛につき従っていた。博士は鎧に取り付けた第一のメモリ板を回した。博士の肩のところの放電感激にぼっと薄赤い火が飛んだ。すると今まで遠方に聞こえてきたミルキ国の音楽欲のメロディーがスイッチをひねったようにパタリと止まった。次に博士は第二のメモリ板を回した。博士の後に従っていた人造人間が無言のまま博士の横をすり抜けて行列正しく表に出ていった。そのうち二人はペンとバラに代わってこの室に居残った。人造人間はそれぞれミルキ国人に代わって通用なる配置に就いたのだった。博士は今や第三のメモリ板を回した。すると静かな、そして爽やかなメロディーが流れてきた。まもなく室内のテレビジョン電話のスクリーンに一人の人造人間の顔が映った。彼は博士の方を向いて口を開いた。ミルキ国の法令で決められた音符は完全に破壊されました。それに代わって人間三味の音楽。博士は静かにうなずいた。新しい人間性の三味の音楽欲。類類たるミルキ国の死人たちはその新しい音楽欲を聞いてよみがえるのであろうか。しかし冷たくなった獅子は墓石のように動かなかった。博士琥珀は壮大なる操縦桿の置かれた指揮室に入って魂のない500体の人造人間を見事に操っていった。電気砲はブルルルルルと唸りながら火星のロケット艦めがけて重い砲弾を発射し続けた。人造人間の手によって数百台の攻撃ロケット艦が地表から天空舞地文字に消灯していった。地下では砲弾や毒ガス弾や開示弾が山のように作られていった。皆人造人間の手によって。そして博士は心静かに遠くから響いてくる人間性賛美の音楽欲のメロディーに聞き惚れている。人間性賛美の曲。 それは爪だけ亡骸になったミノキ黒人のためにそうせられるのであろうか、それとも博士によって創造された美しき人造人間に人間の魂を移し植えるためにそうせられるのであろうか。いや、それはただ一人の生き残り人間なる先生琥珀のためにそうせられる晩夏であった。卓越せる頭脳の持ち主である博士にとっては、類類たるミルキ国の使者を構成させることは大して困難なことではなかった。しかし博士は全然そういう意思を持っていなかった。科学者とは卑怯、そういう冷たいものであった。しかし博士琥珀は、ここに彼が日頃理想としたユートピアを固き信念と大いなる自信を持って建設しようとこれに努めているのだった。博士が先に女大臣の悪計を悟って、自分そっくりの人造人間をミルキ夫人の部屋に送って爆死させたのも、一つは今日を迎えるため、また二つには爆死したのが人造人間だったという定石を残さないがためだった。新興琥珀の人造人間国は新しき人間性三民の音楽欲に包まれながら、今や新しき世界の建設にスタートを切った。